JORL1485 ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド、神奈川県西部の皆さんにお送りしています。お相手はユッキーこと伊藤由紀です。メールいただきました。ラジオネームケンさん、今日のラジカルランドでラジオ関東からラジオ日本を聴取して51年目になりました。すごい51年間この1422、1485、おー、ラジオ日本、おー、大先輩。中学生から番組に参加をしながら、深夜放送全盛期の頃はラジオ関東の深夜放送に夢中になり、高校生時代は麻布の東京支社へ友人と出向き番組出演もした思い出が、と。そうなんですか。あ、それは知りませんでした。あらー、ね、あの、今お送りしているのは神奈川の横浜にある、ごめんなさい、小田原放送局と言いながら申し訳ございません。もう正直に言います、横浜にあるラジオ日本本社の第一スタジオからお送りしているんですが、この麻布はね、東京にあるんですよね。ケンさんからのメールでした。時刻は午後1時です。ウェザーリポート。時刻は午後1時を回りました。ごめんなさい、午後1時になることすっかり忘れてました。時間って過ぎていくんですね改めて学びました。お天気です。今日は横浜気象台から注意報などは発表されていません。ただ今日も紫外線非常に強いですね。日焼けしたくない方、また肌がちょっと弱いなという方は紫外線の対策お願いします。曇っていても紫外線は、ね、負担もかかるということです。昨日に比べるとかなり雲が多くくすんでいるようにも感じますね。ただ気温は26度くらいということです。水分の補給、今くらいから熱中症対策お願いします。今日はこの後次第に曇りとなるでしょう。神奈川県の海上は今日は多少波があるでしょう。明日は次第に波がやや高くなる見込みです。今週は特に気温のアップダウンが激しいですので、体調崩しませんように。以上お天気でした。遠く遠く離れていても、僕のことがわかるよ。先月異動になった友人に送りたい曲と、宅配魂さんからいただきました。カラオケでよく一緒に歌ったそうです。牧原紀之さん、遠く遠く。ラジカルランド、続いては源さんのコーナーです。
源秀森の
駆け込みレディオ。今週も源さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。1週間のご無沙汰です。
はい。さて先週は、お電話での登場だったんですよね。
そうそう、電話急げてどこでもつながるで、もう
あれ、どちらに行かれてたんでしたっけ。
立科な、長野まで入って戸隠の方でいいとこあるんやけど。
立科だと長野県なんですけど、何県寄りなんですかね。
ちょうどその上が諏訪湖やから。
あ、
だからその下ですね、知能いうとこやから。
そうですか、あの、実は父が長野出身で川上村なんですね。でかなりもうほぼ群馬なんですよ。
あ、そうそう、長野でかい、広いね
ん
な。
そうなんです、
南北に、はい、
この季節からさらに夏、真夏にかけてもう最高ですよね。
あの、気温がだいたい3度5度低いしな、で意外と周りに結構温泉があるんだね、あそこ。信玄の隠しとか、前を隠しながら行かなあかんねんな信玄言うぐらいから
はい、はい、あの、長野といえばお野菜がとって も美味しいんですよね。そうそうそう、野菜を出荷していた家なので、今は親戚のお兄ちゃんが継いでやってるんですけど、もうレタスからも葉物系はみずみずしくて、
清里とかあの辺とかだったら高原野菜とかね、でいろんな自然野菜がいっぱいあるよね。美味しい。
畑仕事されたことあります？
俺は畑仕事あかんし、全くの都会育ち。
あ、そうですか、うん、いや一度ね、この畑の中に入って、うん、こうしゃがんで、うん、そのお野菜たちを源さん食にすごい詳しくていらっしゃるので、うん、見ていただきたいなって。可愛いんですよ、キャベツ。
食べる方はいいんやけど見るとかああいうのね慣れてないからな。いや全く俺野菜とか言う、要みんな山菜見てあれやこれやって言うやんか、うん、せいぜいわかんのタケノコとつくしぐらいのも
茶系
そう、あとの葉っぱ系いうのは分からへん。だからパッと言うと あれキャベツやろうと、いやあれレタスですよとか言われたりな。そう、ほんまやで、トンチンカンやのこと言うねんで俺。意外と。
いや、それはかなり意外です、
うん、
だってね、すごい詳しいので、うん、レタスとかでも種類いろいろあるんです、うん、サニーレタスだとグリーンレタスとか、うんうん、はい、もうそういうのももう細かく分かる方だと思ってました。
全くダメ、それだけはもう俺繁華街育ちやから、赤い日青い日のネオン育ちやから、それ見たら分かるで、パッと見たらそのネオンで夜は収穫嗅覚聞くけど、昼間の太陽の下のこの自然的なナチュラル感の俺意外とちょっとずれてるような思う、ね、
そう、ね、そう。
だから土いじりする人はすごいなっていつも思うね。うん、俺尊敬するよな。
うん、一度始めてしまうと、うん、その自然の温かみだったり土の香りもう病みつきになります。癒されるので。
でも出来上がるまでになんか三月や半年とか込みなんかやったら8ヶ月とか言うやんか。ああいうことができへん。1日でできる食材やったらいいやな。
めんどくさがり屋ってことですか。
うん、
うん、さあ先週はですね、お電話で藤恵子さんのお話がちょこっと出たんですよね。
あった、藤恵子の歌、うん、昔よく聞いたよな。
その藤さんの曲を今回聴かせていただこうというお約束になっておりましたので、はいはい、ご紹介いただきたいんですが、15、16、17っていうタイトル歌詞が出るように、
うん、
あの源さんおいくつの時だったんでした
っけ？一つか二つ向こうのが先言ってたから、15、16、17言った時の俺が15ぐらいやって。
では今日は藤恵子さんの大ヒット曲聴かせていただきましょう、はい、藤恵子さんで夢は夜開く。
赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花、どう咲きゃいいのさこの私、夢は夜開く。15、16、17と。
藤恵子さんで夢は夜開くでした。
いつ聞いてもいいな、うん、俺なこの夢は夜開くって言うて、この作詞されてる石坂先生って、
石坂正夫さん、正夫さんお亡くなりになりました。
13、4年前に会うてんねん。
そうですか、うん、
で自宅まで呼ばれて行って会いたい言うて俺が行った。で俺のことって、うわ源さんすごいことやってるな言うて、で何のことか聞いといたら、あ、恵子の夢は夜開く作詞した人いうのは後で分かって、どっかで聞いたことあるなって思って、っていうのがすごい印象的だったな。
石坂正夫さんお元気な時にラジオ日本でもしばらく番組を、
なるほど、
持たれていらっしゃいました。私もちょっと声で出演させていただいてたんですけど、なんか今こうやって源さんと石坂さんとのこの接点が分かって、うん、ええ、お元気な時にちょっとこういうお話ししたかったですね。
本当な、後になって分かるっていうかな。
藤恵子さんが歌われて、この石坂さんの詩がこう生き続けている。
そうそうそうそう、あのアルバムってあるやんか、写真とか、
うん、
俺はほとんどないねん。俺そういうの普通みたいにみんな撮ったりが投げてたから、俺の場合はななかったから、うん、でも写真っていう思いではないけども、記憶っていうので歌、それぞれの年代の歌がずっと自分の中の記憶にあるやんか。でそれはいつも確認できるような、聞けるから、うん、 アルバムは確認しようもないわな。まあある人にとったらすごい思い出やろうけど、まあ自分のみたいない人間にとったら歌が思い出の造形みたいなもんやな、その時の時代やな。
もちろん形あるものも素敵ですけど、私も引っ越しを重ねてるうちにアルバムなくなっちゃってるんですよ。なのでその記憶の方が大事じゃないかなって今お話聞いてて思いました、う
ん、まして今ずっとロングドライブするでしょ、ずっとその造形が思いつくやんか、その一瞬出てくんねん、あの時代って、なんかの表紙見た時にあの時とか、単純に50年以上あるんやからな、アルバムが脳裏に。
じゃあそのアルバムの中からまた次回一曲ご紹介お願いします、はい、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございます。
青少地域の午後は RL1485 ラジカルランドにお任せ。新曲から思い出の一曲までリクエスト受付中。さあ続いてはゲストコーナーです。今回は番組初登場、歌手石西さんに来ていただきました。
イエーイ、どうもこんにちは、はじめまして。一つの心と書いて石西と言います。よろしくお願いします。
おー、一つの心で一心、
はい、
かっこいいですね。
ありがとうございます、
ね、名前だけじゃなく、はい、プロフィールにも書かれていますように2016年歌謡界注目のイケメン男性歌手登場ということで昨年デビューされました。
イエイ、
おめでとうございます。デビューからまだ1年経っていらっしゃらないんです
が、そうですね、まだ半年ちょっとぐらいですね、はい。
歌手活動を続けてこられて、はい、今いかがですか、
はい、以前は歌謡曲じゃなく J-POP というかポップスを歌ってたので、このデビューをきっかけに活動の区域だったり会場だったりがもうガラッと変わって、出会う人もたくさん変わりましたし、そういったご縁でこちらのラジオ局にも呼んでいただいて、もういろいろなんかもうこれからも楽しみしかないです。
あ、そうですか、はい、じゃあまだワクワクの状態。
もうワクワクです。はい、
一つの心と書いて一心さん、
はい、
もう一度聞いたら忘れないし、文字も一度見たら忘れない、ものすごくインパクトのある、
はい、
このお名前は、
はい、
よくあのアーティストの方だと誰かにつけていただいたり、
はいはいはい、
事務所の方と考えたりがあるんですが、はいはい、違う、そうですね、
僕これ自分で考えたんですよ実は。
どういうふうにしてこれが浮かんだんですか。
最初はもちろん本名で活動してたんですけれども、なんかライブ会場に運ん、ね、足を運んでくださる方々の心を一つにする存在でありたいと思って、
あ、
自分でつけました。
あ、そうですか、
はい、
そのアーティストネームに一つの心、はい、一心ってなった時に、
はい、
ファンの方からどんな声が届きましたか。
いや、もう覚えやすいし、いいねいいねって言ってくださる方がもうほぼ皆さん言ってくださってて、なんだこれっていう人はそんなにいなかったですね
いい名前ですね、はい、インパクトがすごいです。
はい、
で先ほどこの歌謡曲を歌う前ポップスを歌っていらっしゃったって伺ったんですが、
はい、
もう最初からそのポップスを歌って歌手を目指していらしたんですか。
はい、最初はまあ上京して専門学校に入学したんですけれども、そこでその時はまだ何をやりたいか全然定まってなくて、うん、そこで歌とダンス、お芝居レポーターとか、まあ、いろんなもう
全てレポーター、
そうなんですよ、
あ、
全部やらせていただいてて、
そうですよ、そのビジュアルは誰もほっとかないですよね
そういうこと
です。皆さん後でお写真ご覧ください、はい、もうイケメンっていう言葉はもう、ね、一心さんのためになるのかな
そんなことはないそんなことはないですけど、いや、ありがとうございます、まあ、それでいろいろやらせていただいて、でその後なんか卒業公演っていうのがあるんですよ。公演をして、まあ、公開オーディションみたいな感じで番号つけてやるんですけど、そこであの子いいっていうなんかスカウトしていただいて、タレント事務所に入って最初はタレント活動させていただいてですね、その後1年ぐらいですかね、でも活動してたのは。その後にアメリカに行くきっかけがちょっとありまして、
うん、
アメリカで歌とダンスをやったりして、あと教会でゴスペルを聞いたんです、アメリカの教会で。
うわ、すごい。
それでなんか 意味とか全然わからないんですけど、なんか泣けてきて、
あ、なんかわかる気がします。
そうそう、それでなん、うん、その教会に来ていらっしゃる皆様がハグ、ようこそみたいなハグとかしてくれて、なんか音楽って歌とか歌詞とかって関係ないような、なんかすごいパワーがあるんだなと思って、それで帰国後すぐにそのタレント事務所を辞めて自分で音楽始めましたね。
その時勇気いりませんでしたか？なんか悩んだりとか戸惑ったり、どうしようかなって、
まあ、悩みももちろん戸惑いもありましたけど、やっぱりその悩んでる時間も後から考えたらもったいなかったなとかってやっぱ僕思っちゃうので、ならもうじゃあ思い立った時にね、ある先生じゃないですけど今でしょじゃないけどここはもうスパッともう決めて始めようと思いました。
そうですか、はい、で最初に行動したのはどんなことでしたか？辞、はい、めてから歌手自分でやらなきゃいけないわけです ね、
そうですね。
今までサポートがあったのが、はいはい、なくなりました、
はい、
最初にどう、
最初はやっぱり一歩踏み出したはいいんですけど、そこはビビってちょっとそこはで、その4人5人グループでコーラスグループで最初活動始めたんですよ、はい、その時はR&B とかソウルとかそっちをコーラスグループで歌ったりとかしてましたね。
もう今と正反対のジャンルですよね。
全然違いますね、はい、
ただこれ今目の前にいらっしゃる一心さんのこのファッション、
はい、
ヘアスタイル、はい、トータルで見ると、はい、とても歌謡曲を歌っていらっしゃる歌手の方ではない感じが、そのどこか R&B 残りが、はい、なんかリズミカルな感じが。サングラスなかなかね、こうあの T シャツに引っ掛けて、
か
か似合う、ね、似合いますもんね、自然は。そうそうそうあと何ですか、それヘッドホン。
そうですね、ヘッドホンですね。
ね、似合いますよ。
これすごい、なんか多分これあんま見えてないからイメージでヘッドホンしてサングラスっていうとなんか全然。
ベージュのジャケット袖まくり、どうですかね。で、下 T シャツ。
これいろいろ妄想が効いてるだけだったと膨らんでいっちゃいますよ。
完全にロック歌手の
いやいや
もう感じ、渋谷のもうね丸9前ですもん。
すいませんちょっと黒いジャケットとかしてくれよかった。
いや、この歌謡界のそのファッションだったり、はい、アーティストの方のその姿もだんだん変化、はい、進化していくんだなっていうのも、演歌の世界でも今お着物を着ないで歌っていらっしゃる方非常に増えましたもんね。はい、
増えてますね。ドレスだったり、女性だったらドレスですとか、うん、それこそスーツとか王子衣装だったりとかいろいろありますもんね、今は歌謡曲、はい、
で、あえてこの歌謡曲の世界にまた違うジャンルで入りました、
はい、
その時にこう自分なりのやはりこの姿を確立して、一心というアーティストを確立するにあたって頑張ったこと、
はい、
一番力を入れたこと。
そうですね、やっぱりそのポップスやってる時も結構僕一番大好きな方が美空ひばりさんなんですけれども、美空ひばりさんの、はい、歌とかを歌わせていただいたりとかもしてたので、割となんか心構えとか気構えっていうのはなくて、結構自然な流れでいけたのかなと思いますけれどもね。
その美空ひばりさんの歌を聞いて影響を受けたのはおいくつくらいの時ですか？
はい、影響を受けたというよりは何ですかね、なんかやっぱり毎年6月5月6月に再放送番組でやるじゃん、テレビでやるときに、うんうん、もう理由はわからないんですけど目が離せなくなるっていうのは小学校ぐらいに感じてたんですよね。それでだんだん意識はしてなかったんですけど、こうやって歌を始めるにつれてちょっと、まあ、いろいろフリーライブとかやると、正直知らない人の知らない歌って止まってくれないんですよ。
そうなんですか？
はい、
そうです。
なのでどうしようってなった時に、ちょっと皆さんの知ってる曲ですとかを歌った方が結構立ち止まってくださる方もいろいろ増えてきたので、やっぱこういうちょっと美空さんのお力を借りてですね、うん、はい、いろいろ出会いを紡いでいただいてますね、はい、
ジャンルが違っても、はい、美空さんの歌を聞いて影響を受けたということで、はいはい、今こうして一心さんが、
そうですね、もう美空さんなかったらもうないと思います。
そうですか、
はい、
ね、男性なので勝手なイメージで男性アーティスト、男性の歌謡界のスター、
はい、
を目標にされてたのかなと思ったんですが、
はい、いやまあ、そうですね、
もう日本代表する素晴らしい永遠のスターですもんね、
はい、こんなしんみりしてますけど、多分聞いてる側はヘッドオンしてサングラスしてる人かなっていう変な
イメージが、そうイコールかっこいいですかね、
なんか、はい、
でそのみそらさんの歌を歌い続け、はい、皆さんに足を止めていただいてというそういうそのストリートの活動も続けてデビューして、はい、その最初の曲がまた、はい、素晴らしい方々に、
そうですね、
はい、
もう新人としてはありえないような大先生方に作っていただきました。
時の流れに身を任せ、テレサテンさんの作詞をした荒木豊久さんと、
はいはいはい、
あと作曲鈴木邦彦さん、もう、はい、酒場にてエリチエミさん の、
ね、
あのゴールデンコンビと言われている方々に、は
い、素晴らしいお二方に、
どうですかボンって曲もうデビュー曲ですよ。
そうですね、もうなんか曲を先に渡されたんではなくて先にお会いすることができたんですよ、お二方と。
わお。
それでちょっと、まあ、結構鈴木先生は手厳しくいろいろご指導してくださいまして、荒木先生はやっぱりなんかちょっと結構正反対で、鈴木先生とおいいねいいね、うん、やろみたいな結構割とフランクな方だったんで、それで最初にお会いできたことが、あ、なんか曲がいただいた時にらしいなっていうか、ちょっとイメージも僕できてたので、なんか結構納得の曲ではありましたね。
そうですか、では、はい、ここで、
はい、
そのデビュー曲、はい、聞かせていただけますでしょうか。
はい、では改めまして、作詞荒木豊久先生、作曲鈴木邦彦先生に書いていただきました、僕のデビューシングル口づけ、お聞きください。
巡り合いがなければ苦しむこともなかった、あなただけに憧れ心が抑えきれない、遠くで見つめるより近くで見つめたくて、一度
何 一心さんのニューシングル口づけお送りしました。ズンツチャッタチッチッチャッチャッというリズミカルな
今何を捨てたんですか今
あのなんか何とかっていう楽器あるじゃないですかあのお箸でジャヤ
ジャヤ洗
濯板みたいな、なん
かガタガタのやつを
そうそれが鳴ってるなと思ってジージーチャッチャジージーチャ
ッチャそう鳴ってますね、はい、
これ歌うときにこう振りがあったりとかするんですか。
そうですね、サビの部分だけちょっと振りがありますね。じゃあやってみますねって伝わらない 伝わらないです、はい、ステージ見に来てください。
見たかったんですけど、はい、そのステージが28日相模原のグリーンホールであるんですね、
はいはい、これは大正ごとのことの演奏する方々の皆さんと一緒にちょっとコラボもありまして、ちょっと夏メロのメドレーとかも僕一緒に歌わせていただきますので、はい、もちろん口づけもございますので、はい、
う
ん、
ということはいつもと違うステージが見られるんですか。
そうですね、もう全く違うと、僕も初めてですし、まあ、でも実際僕この今回やる前は大正琴っていうのを全く僕知らなかったんで、琴はもちろん知ってますけど、うん、ああいう見たことあります、大正琴。
一応なんかあるな、うん、同じですよ
ちょっと今濁しましたね今ね
なんかあったなな
んかタイプライターみたいな、
あのなんか
そうなんですよ、
押すワープロみたいな
そう全然知らなくて、あこういうのなんだと思って、うん、ちょっといろいろ楽しみです、
ね、はい、その他にもさまざまなところでステージに立たれているんですよね。
はい、はい、そうです。僕地元が千葉なので、
お
千葉の茂原っていうところなんですけれども、まあ、海沿いっていうこともあって、毎月じゃないですね、偶数月の第1土曜日に、九十九里浜にある太陽の里っていうスパで歌わせていただいておりますので、そちらもぜひぜひチェックしていただければ。
あ、次回は6月3日ですね。6月3日ですね、
はい、
そうですか、はい、その海の風を感じながら。
そうですね、もうすぐ海なので、
うん、
で12時からと17時からの毎回2ステージ歌わせていただいております。
そうですか、
はい、
一心さんのブログに、
はい、
そういうスケジュールなど
たくさん載ってるんです。随時、はい、更新しています、はい、ぜひぜひチェックしてください。
では、
はい、
続いて聞かせていただく一曲は、
はい、
このニューシングルの中の、
はい、
夢女と書いて夢女、
はい、
どのような曲なんでしょうか。
まあもう字のごとくというか
夢の女
なんですけれども、これは実は最初出来上がった時は五木ひろしさんが歌う予定だったんですけども、それがちょっと本人が、まあ、どういういきさつか分からないんですけど、もう巡り巡って僕のところに舞い降りた楽曲でございます。
旅をして、
はい、
一心さんのところにやってきた一曲、はい、
そうなんですよ、
夢女、
は
い、夢子さんどのようにこの夢子さん迎えて歌われ、どんな気持ちで歌われてますか。
結構歌詞的にはちょっと切ないかったりもするんですけど、最初の出だしが聞いていただければ分かるんですけど、ちょっと面白い感じで始まっていますので。
え、志村けんさんのモノマネとか
好きな。そうですね、アイーンから始まる、いや始まってないです
ねえ、プロフィールに尊敬する人志村けんさんって書いてあって、ここいつ言おうかなと思ったんですけど、今から
そのアイーンだったらそれ五木さん歌う予定だったんですか
だから待ってきただ
からかそんなことはないですけど、
はい、楽しめな感
じ。そうですね、割となんかリズム的には歌謡なんですけど、ちょっとレゲエのリズムだったりも入ってるので、ちょっといろいろなんか歌謡って多分一般的にはちょっと古いというか懐かしいっていうイメージがあるんですけど、そんなこともなくて、さっきの口づけもそうなんですけども、割と最近のエッセンスというか最新のが入ってるので、全然なんか古臭くなく、なんか皆さん聞いてくださる方々もちょっと踊ったりもしてくれるような曲になっております。
ああ、はい、皆さんが自然と乗れる一曲、
はい、
大事ですよね。
そうですね、
うん、
はい、
それではその夢女を聞きながらお別れになります。
はい、
昨年デビューしてまだ1年経っていない、
はい、
ピチピチの
ピチピチです
イケメン男性歌手、
はい、
一心さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
眩しい雨の
サカリーバーあのカサコンのカサカサなって今夜もどこかで誰かが追いかけて女の意地が騒ぎ出す赤い花咲く夜の見ないで上見ていきゃいつかは星空見えてくる辛抱するのさ笑顔を忘れずに夢を逃しちゃダメと女の旅はまだ続く明かりあ揺れてる恋の街夢の続きを追いかけて
今日も生放送中タウンインフォメーション街の話題をお送りするタウンインフォメーション今回は以前タウンインフォメーションの中でご紹介した小田原アジ地魚祭りについてお知らせです。14日に開催されるんですね。内藤千春さん、実行委員会の内藤千春さんが詳しくお話しくださったんですけど、行きたくなりましたよね。新鮮なお魚たくさん楽しめる小田原アジ地魚祭り、14日日曜日開催されます。もちろん、あげられた新鮮なお魚楽しむことができるんですが、その他にも加工されたものを食べることもできるということなんですね。小田原市水産市場は早川駅、JR の早川駅から徒歩1分のところにあります。小田原厚木道路小田厚の清少バイパス、まあ、ちょっと混むということなので、できればここはもうバスとかの方がいいのかなって思うんですけれども、この小田原水産市場、小田原アジ地魚祭りに足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてもう一つ伊勢原市からのお知らせです。明日土曜日と明後日の日曜日の2日間花と緑の祭典第26回公園緑化祭りが行われます。
新緑が美しい季節になりました。緑もその木によって全て色が違うんですよね。あんなに緑でもいろんな種類があるっていうのはこの季節ならではなのかな。黄緑色はまだ若葉でね、プニプニしていてサラダでもいただけそうなくらいの柔らかい葉でいろんな緑あるんですよね。その緑も楽しんでください。そしてお花もたくさん並ぶということですよ。伊勢原の総合運動公園で明日明後日の2日間午前9時から午後4時まで行われます。以上、街の話題をお送りするタウンインフォメーションでした。